2. 税の申告はお早めに。所得税等の申告書作成会場を東京国税局築地1階に開設。開設期間2月17日月曜から3月16日月曜。土曜、日曜、祝日を除く。ただし2月24日月曜休日、3月1日日曜は会場。受付時間午前8時半から午後4時。なお、相談内容が複雑な方は午後3時まで。相談は午前9時15分から。場所、東京国税局1階、中央区築地 5-3-1。税務署内に申告書作成会場はありません。ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。申告書等を作成済みの方は、江東西税務署、江東東税務署宛て第一種郵便物、または新書便物にて郵送するか、管轄する税務署の窓口にご提出ください。土曜、日曜、祝日を除く。申告書にはマイナンバーの記載が必要。平成28年分以降の所得税及び復興特別所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税、贈与税の申告書には、マイナンバー、個人番号の記載と、本人確認書類の提示、または写しの添付が必要です。なお、e-tax、電子申告で送信する場合は、本人確認書類の提示、または写しの提出は不要です。申告書の作成は国税庁ホームページで。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用して申告書を作成することができます。作成した確定申告書は e-tax で送信、または印刷して郵送等により管轄する税務署にご提出ください。詳細は国税庁ホームページをご覧ください。ホームページ、https://www.nta.go.jp。 問い合わせ、提出先。江東西税務署、猿江 2-16-12。電話、3633-6211、代表。江東東税務署、亀戸 2-17-8、電話 3685-6311、代表。3. 新型コロナウイルス感染症。手洗いの徹底、咳エチケットなどの対策を。区では、各関係機関と連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めています。区民の皆さんは、風邪や季節性インフルエンザ対策と同様に、マスクの着用や手洗いの徹底などの通常の感染症対策に努めていただくようお願いします。相談窓口について、2月3日現在、次のいずれかに該当する方からの相談を受け付けています。1、発熱、37.5 度以上。かつ呼吸器症状があり、発症から2週間以内に武漢市を含む湖北省に渡航または居住歴がある方。2、発熱、37.5 度以上、かつ呼吸器症状があり、発症から2週間以内に武漢市を含む湖北省に渡航または居住していたものと濃厚接触歴がある方。なお、武漢市を含む湖北省に渡航または居住歴がなく、体調不良などでご心配の方は、かかりつけ医などへのご相談をお願いします。相談先、江東区保健所保健予防課感染症対策係、平日8時30分から17時15分、電話3647-5879、 ファクス 3615-7171 東京都電話相談窓口9時から21時土曜、日曜、祝日も実施。電話 5320-4509 厚生労働省電話相談窓口9時から21時土曜、日曜、祝日も実施。電話 3595-2285 東京都保健医療情報センターひまわり24時間年中無休医療機関案内のみ。電話 5272-0303 最新情報はホームページなどで確認を。相談窓口の情報を含め、当該感染症の情報は日々変化する可能性があります。最新情報は、区ホームページでご確認をお願いします。問い合わせ先、江東区保健所保健予防課感染症対策係、電話 3647-5879、ファクス 3615-7171、4. 介護保険料の納付をお忘れなく。皆さんで支える介護保険制度。介護保険料は皆さんが要支援・要介護状態になった時に利用する介護・予防・サービスの給付に充てられる貴重な財源となっています。保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて介護サービスを利用する際に利用者負担が3割、一定以上所得のある方は4割に引き上げられ、高額介護サービス費が支給されなくなる給付制限の措置が取られる場合があります。納め忘れにご注意を。年金受給額が年間18万円以上の方は、原則として特別徴収、年金からの差し引きによる納付となりますが、江東区に転入された方や65歳を迎えた方は、それより半年から1年程度は普通徴収、納付書または口座振替払いによる納付となります。また、特別徴収の方でも、6月の住民税の確定後に所得額や世帯の課税状況に変更があり、年間保険料も変更になった場合、普通徴収による納付が発生することがあります。普通徴収分の保険料の納め忘れにご注意ください。未納の保険料がある方はご相談を。納付が困難な場合は、分割して納付する方法もありますのでご相談ください。普通徴収、納付書払いの方は便利な口座振り替えで、普通徴収、納付書払いの方を対象に、介護保険料を指定口座から毎月末、金融機関の休日の場合は翌営業日に引き落としする口座振替サービスを実施しています。ご希望の方には申請書をお送りしますので、ご連絡ください。問い合わせ先、介護保険課資格保険料係。電話 3647-9493 ファクス 3647-9466 5. 介護予防講演会3月5日木曜理学療法士が伝授高等生き生き体操でシニアになっても筋力アップ江東区オリジナル介護予防体操の高等生き生き体操を昨年好評だった理学療法士が指導します。いつまでも元気に地域の仲間と介護予防の活動を楽しく続けていく秘訣もお話しします。日時3月5日木曜午後1時半から3時半場所江東区文化センター3階レクホール東洋 4-11-3定員100人、先着順。費用無料。申し込み、 当日直接会場へ。問い合わせ先、地域ケア推進課地域ケア係、電話3647-4398、ファクス3647-3165。6、江東区権利擁護センター安心高等。高齢者・障害者の支援や青年貢献制度を推進。江東区権利擁護センター安心高等では、日常生活に不安のある高齢の方や障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らせるように次のような事業を実施しています。各種相談は無料でご利用できます。福祉サービス総合相談。福祉に関する情報提供、利用援助等総合的な相談に応じます。弁護士、司法書士による専門相談。権利侵害や財産管理など法的な相談に応じます。また、福祉サービス利用上の苦情解決に向けて、助言・調整を行います。日時、毎週火曜午後2時から4時、予約制。日常生活自立支援事業。福祉サービスの利用や日常的な金銭管理が一人では困難な方の支援をします。利用の際、サービス内容・利用時間により利用料が必要です。青年貢献制度の利用推進。判断能力が不十分な方の権利や財産を適正に守る青年貢献制度の利用相談・講習会の開催を行っています。また、市民貢献人養成・法人貢献・貢献監督の受任を行います。なお、3月7日土曜に、青年貢献制度講習会を開催します。詳細は7面、目次25。場所、問い合わせ先、権利擁護センター安心高等、東洋 6-2-17、高齢者総合福祉センター2階、電話3647-1710、ファクス5683-1570。7. 自転車駐車場を新規オープン。国際展示場駅、有明駅。4月1日水曜から。4月1日水曜に、国際展示場駅自転車駐車場、および有明駅自転車駐車場を開設します。詳細は次をご参照ください。国際展示場駅自転車駐車場。有明 3-7 先。利用形態、定期利用、一時利用。利用料金、定期利用、月額1500円、一時利用、24時間ごと100円。定期利用受付期間、3月16日月曜から31日火曜。前日9時から17時。定期利用受付場所、現地管理室。有明駅自転車駐車場。有明 3-8 先。利用形態、一時利用。利用料金、一時利用、24時間ごと100円。問い合わせ先、いずれも、サイカパーキング株式会社。電話、070-4507-4568。場所、国際展示場駅自転車駐車場、都立シンボルプロムナード公園内、有明駅自転車駐車場、有明駅高架下都道場。問い合わせ先、交通対策課自転車対策係、電話3647-4789、ファクス3647-9287。8、燃えない燃え広がらない街を目指して、 地域危険度をご存知ですか？東京都は、おおむね5年ごとに地震に関する地域危険度測定調査を行っています。この調査では、都内5177町町目ごとに危険度の順位を公表しています。区内には、順位が100位以内の危険度の高い町町目が5つあり、ひとたび地震や火災が起きれば、延焼による被害が甚大になると予測されます。自分の住む地域の危険度をあらかじめ確認し、災害に備えましょう。地域危険度ランクは、東京都都市整備局のホームページなどでご覧になれます。ホームページ、http://www.toshi.metro.tokyo.jp/bosai/choosa_6/home.htm 地域危険度の改善には、個々の建物を燃えにくい建物にすることが効果的です。一軒でも多く、耐火建築物や準耐火建築物など燃えにくい建物に建て替えることで、町が燃えにくく、燃え広がりにくくなっていきます。自らの生命・財産を守るため、町の防災性を向上させるために、積極的に燃えにくい建物にしていきましょう。問い合わせ先、地域整備課不燃化推進係、電話3647-9491、ファックス3647-9009、建築測量登記無料相談、建物に関するご相談がある方は、建築測量登記無料相談を活用しましょう。新築・増改築・耐震等に関するプラン・資金・日照問題・登記・土地測量等、建築一般について相談ができます。日時、3月11日水曜、午後1時から3時。場所、区役所2階エレベーター前。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、建築調整課建築防災係、電話3647-9764、ファックス3647-9009。 9. 家庭用消火器の斡旋、初期消火で火災の被害を最小限に。区では火災の初期消火に効果的な家庭用消火器の購入及び薬剤詰め替えの斡旋を行っています。区の指定業者が購入時に消火器をご自宅まで配達するため、運搬に負担がかかりません。薬剤詰め替えは粉末消火器のみが対象。強化液消火器は不可で、製造年から5年以上経過した粉末消火器は、薬剤詰め替えができない場合があります。なお、区指定の消火器業者を装った悪質な訪問販売業者には十分ご注意ください。対象、区内在住の世帯主、事業所等の申し込みは不可。数量、斡旋品目を問わず、1世帯に1本まで。納品、申し込み受付後、納品業者、納品期日等を郵送でお知らせします。納品時に指定業者が持参する委任状に捺印し、代金をお支払いください。申し込み後、納品までに1ヶ月程度かかります。消火器斡旋価格。消火器購入。強化液1リットル。競艇価格6930円。区助成額1400円。斡旋価格5530円。粉末 2.0kg。競艇価格6215円。区助成額1300円。 斡旋価格4915円、粉末 3.0kg、 協定価格8580円、区助成額1500円、斡旋価格7080円。薬剤詰め替え、粉末 2.0kg、 協定価格4070円、区助成額890円、斡旋価格3180円。粉末 3.0kg、 協定価格5500円、区助成額1030円、斡旋価格4470円。品物と引き換えに斡旋価格をお支払いください。消費税含む。古い消火器については次の価格で引き取りを行います。消火器購入者のみ。引き取り価格、リサイクルシールあり、協定価格1100円、シールなし1600円。申し込み、防災課災害対策係、区役所隣防災センター4階1番に電話または窓口で、電話3647-9587、ファックス3647-8440。古い消火器の引き取りのみをご希望の場合は、東京都消防設備協同組合第15支部までご相談ください。有料。電話3631-1746。10。江東区内は歩きタバコポイ捨て禁止。ポスター、シール、ステッカーの掲示で防止に協力を。区では、江東区歩行喫煙等の防止に関する条例により、歩きタバコやタバコのポイ捨てを区内全域で禁止しています。このことを広くお知らせするために作成したポスター、シール、ステッカーを無料で配布しています。ご希望の方はご連絡ください。ご利用は、ご自宅の外壁などの私有地内に掲示してください。問い合わせ先、環境保全課環境美化係、電話3647-9373、ファクス5617-5737。11、無料の学習支援教室及び訪問型学習支援、学び塾、4月から開校。受講者募集、4月から令和3年3月末まで。学習の場の確保が困難な子どもが対象。経済的な理由に左右されず、将来の進路選択の幅を広げられるよう、学習支援教室及び訪問型学習支援、学び塾を開催します。一人一人の力に合わせ、基礎学力の定着向上を目指します。この事業は業者へ委託して実施します。日時、場所、次の通り。抽選。学び塾。江東区文化センター、東洋 4-11-3。毎週火曜、祝日を除く。小学生、16時から18時。中学生、高校生。18時30分から20時30分。豊洲文化センター。豊洲 2-2-18。毎週木曜、祝日を除く。小学生16時から18時。中学生、高校生18時30分から20時30分。総合区民センター。大島 4-5-1。毎週金曜。祝日を除く。小学生16時から18時。中学生、高校生18時30分から20時30分。定員はいずれも小学生各会場10人。中学生、高校生各会場25人。訪問型。受講者の自宅。曜日、時間帯は要相談。祝日を除く。中学生、 週1回2時間、定員20人。以上です。応募条件。次の条件にすべて該当している世帯。江東区に住民登録をしている。表1、表2の世帯収入基準を超えていない。給与収入、年金収入がある方は、表1。事業所得等がある方は、表2。表1、総収入の目安。総収入、給与収入等、年間。一般世帯、以下一般。一人親世帯、以下一人親。世帯人数、二人。一人親、318,000円。世帯人数、三人。一般、334万3,000円。一人親、378万8,000円。世帯人数、四人。一般、386万4,000円。一人親、441万5,000円。世帯人数、五人。一般、441万5,000円。一人親、483万2,000円。世帯人数、六人。一般、498万3,000円。一人親、541万2,000円。表1、終わり。表2、総所得の目安。総所得、事業所得等、年間。一般世帯、以下一般。一人親世帯、以下一人親。世帯人数、二人。一人親、193万3,000円。世帯人数、三人。一般、216万円。一人親、285万円。世帯人数、四人。一般、255万1,000円。一人親、299万2,000円。世帯人数、五人。一般、299万2,000円。一人親、332万5,000円。世帯人数、六人。一般、344万6,000円。一人親、378万9,000円。表2、終わり。学習塾、家庭教師、通信教育など、他の学習支援事業を利用していない。受験生、チャレンジ支援貸付など、他の貸付事業を利用していない。なお、2月末までに面談の日程を通知し、3月下旬までに応募者全員に参加の可否をお知らせします。締め切り日、2月21日金曜筆着。申し込み、2月12日水曜から保護第1課第2課窓口にある申し込み書、区ホームページからも入手可に必要事項を記入し、郵便番号136-0072、大島 4-5-1、総合区民センター1階、保護第2課自立支援担当へ、郵送または窓口で、電話3683-2435、ファクス3683-3722。
12、初めての手話レッスン5。手話を学んでみませんか？聴覚障害者をサポートする方たち。手話サークル。手話サークルは、聴覚障害者と健聴者が一緒になって手話を学び、お互いに交流するグループ活動で、手話に関心のある人たちの自主組織です。日本で最初にできた手話サークルは、昭和38年、京都市にある、京都市手話学習会ミミズクです。手話を学んで老和者の良き友となり、共に手をつないで差別や偏見のない社会を実現するために努力するという目的のもと、手話学習だけではなく、聴覚障害者との交流や老和運動への参加を通じて、聴覚障害者や 手話の社会的認知に貢献してきました。以降、全国各地に手話サークルが広がっていきました。手話通訳者。手話通訳者は、手話通訳に関して専門的な教育を受け、国や都道府県や区市町村の行う試験に合格し、資格を付与された人です。健聴者の話し言葉を手話で聴覚障害者に伝え、また逆に聴覚障害者の表す手話を読み取って、健聴者に話し言葉で伝えるといったコミュニケーションの橋渡しをするプロフェッショナルです。手話通訳者は病院での診察や就職活動の面接等、聴覚障害者が社会活動や社会参加をしていくために必要不可欠な存在です。コラムは今回で最終回となりますが、3月から高等ボランティアセンターで手話講習会の入門基礎コースの受講生を募集します。手話に少しでも興味や関心を持たれた方は、ぜひ一緒に手話を学んでみませんか。今年はオリンピック・パラリンピックが開催されます。この機会に、共に障害への理解を深め、心のバリアフリーを育てていきましょう。手話講習会の窓口、問い合わせ先、高等ボランティアセンター、電話 3645-4087、ファクス 3699-6266、手話コラムの窓口、問い合わせ先、障害者施策課施策推進係、電話 3647-4749、ファクス 3699-0329。